こんにちは、左大臣光永です。若い頃裁判の傍聴にハマっていた時期があります。様々な人生の局面が見れて面白かったです。しかも無料ですからね。裁判官が淡々と無期懲役などのきつい処分を言い渡していると背中がゾワゾワっとしました。人間悪いことしちゃいかんなと実感しました。4回にわたって大津事件について語っています。明治24年1891年5月11日、滋賀県大津町で来遊中のロシア皇太子ニコライ、後のロシア皇帝ニコライ2世に警備に当たっていた巡査津田三蔵がサーベルで切りかかり負傷させた事件、湖南事件とも言います。本日は第2回、死刑論と反死刑論です。犯人津田三蔵はその場で取り押さえられると、傷の応急手当の後、戸板に乗せられて、ゼゼ監獄に送られ、未決病室にて警察医の診断を受けました。午後11時ごろ、大津地方裁判所より、三浦予審判事、中村種の検事に書記2人が来て、予審審問が行われました。なぜロシア皇太子の殺害を企てた？ロシア皇太子が我が国にご来遊ならば、まず天皇陛下に拝謁し、ご挨拶の上、我が国を遊覧するのが筋である。それを天皇陛下にご挨拶もなきに、鹿児島大津に来らせられるは、野心あってのことなり。野心とは何だ？我が国を乗っ取ろうという野心だ。千島樺太交換以来、ロシアは我が国に何一つ利益をもたらさない。ロシア皇太子は、我が国の地理地政を探りに来たのだ。生かして返せば、後日必ず我が国を乗っ取りに来る。だからやむを得ず、ことに及んだ。国防のためには陸海軍がある。なぜに三蔵一人で殺害に及んだ。ましてロシア皇太子殿下は、我が天皇陛下の国賓であらせられるのに。今ロシア皇太子を返しては、後日必ず我が国を乗っ取りに来る。今しかないと思い、やったのだ。数回の審問も経て、津田三蔵の言い分が徐々に明らかになってきました。ロシア皇太子が天皇陛下への拝謁前に、各国遊覧に及んだのは無礼であること。ロシア皇太子は我が国を侵略する下準備として、地理地政を観察しに来たということ。小唐崎町にて警護中、ここで逃したら後がないと思い、強行に及んだこと。皇太子殺害の後は自殺するつもりだったが、不幸にして取り押さえられたこと。5月11日の犯行から5月27日の後半まで、関係者、目撃者への取り調べが進められました。その間、内閣首脳部はロシアとの関係悪化を恐れ、刑法第116条に規定された公室罪、退却罪を適用し、津田を死刑に処すべく画策しました。しかし裁判所側では、通常人に対する謀殺未遂事件とする意見も出ていました。5月12日、松方正義首相、後藤象二郎逓信大臣、陸奥宗光農商務大臣、山田昭義司法大臣以下、政府首脳部が永田町の官邸に集まりました。山田昭義司法大臣曰く、
裁判官の中には公室罪をもって極刑に処すか、通常人に対する謀殺未遂とするか、意見が割れている。私は今回のことは実に重大で、重きを取るべきと思う。万一異説を唱え処罰に支障をきたすなら、戒厳令を発布してでも処罰すべきだ。国家の危機を回避するには非常の処置も必要である。
他の者も同意しました。公室罪とは、当時の刑法第116条、天皇、三公、皇太子に対し危害を加え、または加えんとしたる者は死刑に処すというものです。一方、通常人に対する謀殺とは、刑法第292条、あらかじめ計り人を殺したる者は、謀殺の罪となし、死刑に処すというものです。ただし、津田の場合は未遂ですので、さらに刑法第112条が適用され、 罪一等または二等が減ぜられます。死刑にはならないわけです。ロシアの手前、津田を死刑にしたい内閣としてはそれでは困ります。松方正義首相はすぐさま小島惟方大審院委員長と北畠裁判官を別室に招きました。小島惟方大審院委員長、この年55歳。伊予宇和島藩士の出身で、明治4年1871年、司法省に入り、翌年司法省判事。名古屋裁判所所長、長崎高訴裁判所所長、大阪高訴裁判所所長などを経て、明治24年1891年、大審院委員長に就任していました。大審院は、今でいう最高裁判所です。その就任早々、今回の事件が起こったのです。松方首相が小島委員長に言います。
我が国が取るべき道は他にない。津田三蔵を処罰し、ロシア皇帝及び人民を満足させることである。あえて問う。犯人も処罰する法律にはいかなるものありや。
小島委員長答えて曰く、
通常人に対する謀殺未遂についての刑法の規定によるほかありません。
松方首相曰く、
ロシア皇太子は将来のロシア皇帝である。かの犯行を通常人に対するものとして裁けば、将来にわたる悪感情となる。故に内閣は、皇族に対する刑法116条に基づき、死刑に処することで評議をしている。
ここで、陸奥宗光農商務大臣が口を挟みます。
ロシアに対する配慮だけではないのだ。刑法116条には、天皇、三皇、皇太子に対し危害を加えた者云々とあり、特に日本のと書かれていない。外国の皇帝皇族に対する犯罪も、ここには含んでいると解釈できるのではないかね。
小島委員長これに答えて、
そもそも刑法116条の草案には日本のという言葉が含まれていましたが、後に削除されたのです。なぜならば、天皇なる称号は日本に特有のものであり、わざわざ日本のと断る必要がないからであります。決して適用範囲を広げることを意図していないのであります。召喚は被災ではありますが、大審院委員長として、陛下の信任を受けております。内閣がいかに評議しようと、法の精神に反する解釈には応じられません。
すると松方首相は、
法律の解釈はそうだろう。しかし国家があって初めて法律もある。国家が滅べば法律も生命もないのだぞ。
つまり国家を滅ぼさないために、ここは法を曲げて津田を死刑に処せと。小島委員長これに答えて、
国家存亡の瀬戸際ならば法を放棄することもあり得るでしょう。しかし我が国は今そこまでの状況ではない。司法大臣ともよく議論してみます。
小島惟方委員長はその足で司法省に赴き、山田昭義司法大臣に面会しましたが、山田司法大臣も公室罪を適用して津田を死刑にせよという意見でした。ただし司法省にも山田司法大臣に反対する者がおり、延々3時間の議論となりましたが、山田司法大臣はついに意見を曲げませんでした。5月13日、小島委員長は判事を集め、今回の件も議論させると、全員意見が一致しました。すなわち刑法116条の天皇、三皇、皇太子に対し云々とあるのは我が国の皇族に限ったことで、外国の皇族は含まない。よって今回の件は公室罪ではなく、通常人に対する謀殺未遂として無期徒刑にすべきだ。死刑には当たらないと。その後も内閣側は公室罪を適用して死刑に処すべきと言い、裁判所側は通常人に対する謀殺未遂事件を主張し、議論は平行線をたどりました。その間、大津地方裁判所では関係者への取り調べが進んでいました。5月18日午前、 松方正義首相は小島大審院院長へ内閣への出頭を求めました。小島院長が出頭すると別室に招かれ、
大津事件においてソッカは通常人に対する謀殺未遂ということで意見も変えないそうだが、判事は全員そうなのか。
小島委員長答えて曰く、
全員ではありません。単に大審委員長としての見解です。
すると松方首相はいろいろ言いましたが、要するにロシアの手前、津田を死刑にしないとまずい、陛下もお困りになる、どうしても今の法律で死刑にできないなら戒厳令を発するしかない、だから察してくれということでした。特に明後日にロシア皇太子一行は神戸を出発される、陛下もお見送りになる、その時もし犯人の処分について尋ねられたら陛下は何とお答えすればよいのだという話には、小島委員長も大いに心を揺すぶられましたが、
陛下のご心中察するに余りあります。しかし裁判官の職分は独立にして不可侵です。大審委員長とても意見を述べる権限はございません。該当の7名の裁判官は法にのっとって選ばれたものです。彼らがいかなる判決をなすともよそから口出しされるべきではありません。もし法を曲げて公室罪を適用すれば、我が国は主権を失い諸外国のあざけりを受けましょう。津田三蔵ごときは国家の大逆人であり、一般感情から言えばすぐにも極刑に処したいところです。しかし法律は国家の精神にして、裁判官が私すべきものではない、そのことを了解せられよ。
ではその7人の裁判官は誰々であるか。
これこれのものです。
小島委員長は筆を取って、堤裁判長以下、恥、中、安井、井上、高野、木下、7名の判事の名を記しました。死刑論に組みしない判事に圧力をかけるつもりであることは明白でした。次回、大津事件3、裁判官への圧力に続きます。YouTube で配信中です。北条政子と北条義時、1時間23分、北条泰時と北条時より、日蓮と一編他配信中です。好評発売中です。つれづれ草全243段オンライン版、法然の生涯オンライン版、詳しい内容サンプル音声はリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。